はいと、こんばんはです、来ました。今日はまあいけるかなということでですね、来てみました。今日はですね、師匠シリーズのですね、怪物っていう話があるんですけども、それの、キーショー天ケツと分かれてるやつのキーショー天まで読んだので、今日はケツ一番最後、締めの部分をですね、まあ、長いんですけども、やってみようかなと思っております。はい。でですね、ちょっとこの前ですね、とある方からですね、ちょっと教えていただきまして、師匠シリーズっつうのはですね、自分があの見てたサイトとは違うところ、その師匠シリーズまとめ、にちゃんの怖い話まとめっていうサイトがあるそうで、でそこ見るとですね、師匠シリーズもっとあったと、びっくらこいたっていう、もうとりあえず今アップされてるの全部読んだんだろうと思ったらですね、あと20数は読んでねえと確か、ですね、あ、でもこの ウニっていう方のですね、まあ、作者のこのウニっていう方のその外伝とかね、別作も入れると20話ぐらい読んでないんだっけな、なんかかなり読んでないというのが分かりました。なのでですね、怪物のケツを読んでもですね、まだ終わりじゃないと、いうことが分かりましたんで、まあ今日は怪物のケツを読んだら多分終わると思うんですけど、次回はまあその読んでないやつを読もうかなというふうには思っております。はい、で読む前にですね、ジータレス読みで、135とおっちゃんコント、まあおっちゃんじゃないですけど、今晩も聞かせてもらうよと、まあ、ありがたいことで、はい、やりたいと思います。で136、おっちゃんこんばんは、ケツ聞くと、まあおっさんじゃないんですけど20代なんですけど、とりあえずこんばんはと、はい、ありがとうございます。で137、たまには普通に挨拶するわ、いさむさんこんばんはと、まあ、こんばんはと、普通です、本当に普通です。トッペかっこいいですよと、ちょっと変えてみました、背景も含めてね。てか背景はただトップ A のちょっといじっただけ でもあれにかけた時間は、まあ、昔似たようなの作ったんで、あのただそれをちょいっとね、5分もかからずいじってで、あの形にしました。はいはい、で138、ケツ聞けるよかった、よろしくお願い申し上げます、ものすげえ丁寧ですね、よろしくお願い申し上げますなんて仕事でもあまり書かないですよよろしくお願い申し上げますと来たよ。最初縦読みかと思ったぐらい丁寧すぎて、あまりにも、まあそこまであの固く、なる必要はないと思うんですけど、まあありがたいことで、やりたいと思います。で139、なんで鼻ズーズーしてんのと、花粉症です。一応ね、教えてもらった点鼻薬をですね、やったんですけどね、ちょうど切れてきたかも朝良かった、朝のね、なんだっけな、午後の3時ぐらいまでかな、午後の2、3時ぐらいまでずっと良かったのに崩れました。なんかで効かなくな、その効き目がなくなっちゃったんだろうなと思って、そこでまた打ったんですけど、ダメです、なんでか知んないけど、はい。なのでちょこちょこ、まあマイク切りながらですね、多分やると思います。はい、というわけでですね、怪物のケツを、やりたいなと思いますんで、早速、はい、行きたいと思います。で140、おっちゃんの部屋に杉の木植えたいねと、死ぬねマジできついから、ほんと杉とかね、豚草とかね、なんかいくつか自分やばいんですよ、テストをしたときに、うん、そういうね、アレルギーの、はい、まあいいや、それは。じゃあ行きましょう。じゃあ怪物、師匠シリーズの怪物ケツ行きましょうか。上下で分かれてますけどね、さらにこのサイト。じゃあ行きましょう。その日の放課後、私は3年生の教室へ向かった。ポルターガイスト現象の本を貸してくれた先輩に会うためだ。廊下で名前を出して聞いてみると、すぐに教室は分かった。先輩は私の顔を見るなり、おっという顔をして手招きをしたが、席まで行くとすぐに両手を顔の前で合わせて謝る。ごめん、今日はこれから部活なんだ。剣道はやめたんじゃなかったんですかと聞くと、文化系と言ってトランペットを吹く真似をする。吹奏楽部か何からしい。一つだけ教えてください。そういう私に、まあ座りなさいと近くの席から椅子を引っ張ってくる。その周りでは帰り自宅をする生徒たちが私を物珍しそうに横目で見ている。多少は時間を取ってくれるようなので、順序立てて聞くことにする。先輩の家で起こったポルターガイスト現象はいたずらでしたか？先輩は目を丸くしてから笑う。いきなりだな。でも違うよ。私だって驚いてた。 本当に目の前で花が宙に浮かんだりしたんだ。じゃあ原因は何ですか？あの本もう読んだんだ。私に聞くってことは。うなずく。まあ知ってると思うけど、私の家って両親が仲良くないわけよ。今も別居してるし。そんで小学4年生の頃って一番バチバチやり合ってた時期なのよ。家の中でも顔を合わせれば喧嘩ばっかり。子供の目の前でひどい口論してたんだから、まるで私がそこにいないみたいに。私のイメージの中でシルエットの男と女がいがみ合っている。そしてその傍らには10歳くらいの少女が怯えた表情で体を縮ませている。超能力だか心霊現象だか知らないけど、多分原因は私なんだろうと思う。今となってはだけど。じゃあどうやってそれが収まったんですか？昨日言わなかったっけ、祈祷師が来たの家に。そんでうんじゃらなんじゃらえいやーってやったわけよ。そしたら変なことはほとんどなくなったな。祈祷師がポルターガイストを沈めたんですか？なんか意地悪になったね、あなた。わかってるくせに。多分満足したんだと思うよ、私が。親がここまでやってくれたって。今でも覚えてるもん、両親が二人とも祈祷師の後ろで必死になって手を合わせて拝んでんの。それでお祈りが終わった後に私の頭を抱いて、これで大丈夫だって二人して言うの。それで私もなんだかほっとして、ああこれで大丈夫なんだって思った。最初は二人ともラップ音とかお皿が割れたりしたこととか何でもないことみたいに無視してたのよ。君が悪いもんだから気のせいだ、見てない聞いてないってね。それをきっとその頃の私は自分を無視されたみたいに感じてたのね。だから余計にひどくなっていったんだと思う。結局思春期の子供が起こすいたずらと同じなのだと私は思った。自分を見てほしくて、構ってほしくて、とんでもないことをしでかすのだ。それで怒られることが分かっていながらしないではいられない。それはアイデンティティの芽生えと深く関係している部分だからなのだろう。自分が自分であるために身近な他者の視線が必要なのだ。どうしてこんなことが気になるの？先輩の目が私の目に向いている。先輩もこの街を騒がせている怪現象の噂くらい聞いているだろう。それがたった一人の人間が焦点となっているポルターガイスト現象なのだと聞かされたら笑うだろうか。私はそれに答えないまま別のことを言った。先輩が見たっていう怖い夢は、もしかしてお母さんを殺す夢ですか？空気が変わった。おっとりとして優しげだった目元が険しくなる。どうして知ってるの？その迫力に飲まれそうになりながら私は言葉を紡ぐ。先輩が言っていたありえない夢って、別居していないはずのお母さんを家の玄関で刺し殺す夢だったんでしょう。ガタンと椅子が鳴って先輩が立ち上がる。あなた占いが好きとか言ってたわね。そんなことを勝手に占ったの？しまった、怒らせた。ポルターガイスト現象の焦点となったことのある人間にあの夢はどう映ったのか、それを聞いてみたかっただけなのだ。そこに何かヒントが隠されていると思って。けれど先輩は私の言葉を完全に誤解し、修正が効きそうにない雰囲気だ。いや誤解ではないのだろう。他人に触れられたくない部分を土足で踏みにじったのは事実なのだから。ごめんなさい。私は深々と頭を下げる。もういいでしょう、部活行くから。先輩のその言葉に私は引き下がらざるを得なかった。知らない人ばかりの3年生の教室の廊下をうつむいて帰る。足が重い。今度ちゃんと謝らなきゃと思う。そういえば占いなんてしばらくしていないことに気がつく。 神崎京子はどうやって真相に近づいたのだろう。またタロット占いでもしたのだろうか。それとも私のように目と耳を使って情報を集め推理を重ねていったのか。5時間目の休み時間に教室を覗いてみたが、あいつは席にいなかった。朝廊下ですれ違ったので多分また早退だろう。そういえばすれ違いざまに母親を殺す夢を見たかと問いかけたとき、あいつは見てないと言った。遅刻しそうだったので去っていく後ろ姿を引き止めはしなかったが、あれは本当だったのだろうか。確かにあいつの家は地図上のオレンジの円の端の方にあり、まだ見た夢を思い出せない人たちを表す緑色の点が存在するエリアの中なのではなあったが、この不思議な現象が単に距離によるアンテナの精度だけに依存しているわけではないのは明らかだ。1年生のフロアに戻った私はまだ帰宅せずに残っている他のクラスの生徒たちからできるだけの情報を得る。そして地図を蛍光ペンで埋めていった。やはりだ、赤、青、緑という夢に関する3つの色はバームクーヘンのようにはっきりエリアで分かれているけれど、中にはオレンジの円の外周にあたる緑のエリアの中にぽつりと青い点があったり、青のエリアに赤い点があったりしている。そういう子に追加取材を試みると、いずれも霊的な体験を良くするという現実、壊質が取れた。読めない。この私自身、木曜日に初めて見た夢を覚えていたのに、住んでいる家は金曜日を表す青い点のある半径エリアにあるのだ。おそらく直感だか霊感だかのイレギュラー的な個人の能力もここには影響している。それを踏まえて考える。あの神崎京子がまだ夢を思い出せない緑の点の一つなどで収まっているものだろうか。わからない。あの女独特の得体の知れない感じのバックボーンが何なのか私にはまだわからないのだから。廊下や教室に人影もまばらになった頃、私はようやく蛍光ペンを置いた。結局高野志保の他に木曜日以前から夢を覚えていた人はいなかった。高野志保の家の近所に住んでいる子はいたが、その子は怖い夢を見ていることさえ気づいていなかった。まあいい、できる限りの精度は上げた。地図に落とされたボールペンの丸をもう一度見つめる。急ごう。地図をカバンにしまい、私は校舎を後にする。早足で歩き、一度家に帰って自転車を手に入れる。サドルにまたがりながら空を見上げると、まだ日は落ちていなかった。さあ行こう。そうつぶやいてペダルをこぎ出す。途中思いついて公衆電話に寄ろうとした。しかしちょうど通り道にあった公衆電話は例のお化けの電話だ。なんとなく嫌だったので少し遠回りして別の公衆電話へ向かう。ほどなくして電話ボックスにたどり着き、自転車を脇に止めて中に入って受話器を上げる。テレホンカードを入れて覚えている番号をプッシュする。コール音が数回鳴ってから相手が出た。いないだろうと思って留守番電話に入れるつもりだったのに。仕方がないので忙しいから今日は会えないということを伝える。案の定喧嘩になった。毎週金曜日に会う約束をしていたのに、これで2週連続私からドタキャンしてしまった。だからといって別に浮気をしているわけではない。やむにやまれぬ事情があるのだから。逆に私への当てつけのように、今夜は女を買うなどと口にしたことの方がよほど許せない。死ねと言って電話を切った。電話ボックスを出た時は頭に血が昇り冷静さを欠いていたが、しばらく自転車を漕いでいると次第に我に返ってくる。いけない、方向が違う。自転車のカゴから地図を取り出して確認する。この辺りはまだ青のエリアだ。 ハンドルを切って方向を修正した。立ちこぎで先を急ぐ。景色がヒュンヒュンと過ぎ去っていく。その中へ溶けていくように涙が一筋だけ流れて消えていった。本当に私は何をやっているのだろう。ダメだこのところ。心と体のバランスを崩している。ちょっとしたことで落ち込んだり悩んだり。今もこんなわけのわからないことでいつの間にか必死になっている。一体私はどうしてしまったのか。あなたちょっと変わったねと昨日の夜先輩は言った。高校に入ってから私は変わり始めてしまったらしい。なぜなのだろう。剣道部を続けていた方が良かったのかもしれない。そう思いながら自転車を漕ぎ続ける。気がつくと私は赤のエリアに入っていた。そしてその最深部までは目と鼻の先だった。ただのありふれた住宅街だ。今は何の不吉な印象も受けない。なのに緊張してしまうのは頭で考えてしまうからなのだろう。三差路の角を曲がったとき、私は心臓が止まるほど驚いた。コンクリート塀に電信柱が無造作に立てかけられている。元あったとおぼしき場所には穴が開いていて、そこからまるで力任せに引き抜かれたかのような痕跡が地面のひび割れとなって現れていた。電線の角度が変わって片方はピンと張り、もう片方はたわんでブラブラと揺れている。まるで子供がおもちゃの箱庭で遊んでいるような現実離れした光景だった。目に見えない巨大な手が空から降ってくるような錯覚を覚えて、私は思わず体をのけぞらせる。聞き集めた怪現象の中にこんなものがあったはずだ。でもこれは多分別件だろう。全く誰もこの異変に気づいた様子はない。誰かにここでこうしているのを見られたらと思うと煩わしくなり、すぐに自転車を発進させた。高野志保の家はそこから5分とかからなかった。割と新しい住宅が並んでいる一角の青い屋根が印象的なこじんまりとした家だった。家の前に自転車を止めて私は腕時計を見る。彼女はバレー部の練習に行くと言っていたので、まだ部活から帰っていない時間のはずだ。深呼吸をしてから呼び鈴を押す。インターホンからはーいという声がして、しばし待つと玄関のドアが開いた。高野志保によく似た小柄な女性が顔を覗かせる。母親らしい。あら、どうなった。そう言いながらドアを開け放ち、こちらに歩み寄ってくる。内側にチェーンはない。目線の動きを悟られないように素早く確認した後、私はできる限りよそ行きの声を出した。志保さんはいらっしゃいますか。あら、お友達。珍しいわね。でもごめんなさい、まだ帰ってないのよ。どうしましょう。うちに上がって待ってくださる。散らかってるけど。いや、いいんです。ちょっと近く来たので寄っただけですから、また来ます。そう言って私は頭を下げ、申し訳なさそうに母親に下手くそな笑顔を向けて自転車にまたがった。さようなら。家を辞する挨拶として適当だったのかわからない。ああいう時は何と言うのだろう。おやすみなさいかな。でも少し時間帯が早いか。そんなことを考えながら角を曲がるまで背中に高野志保の母親の視線を感じていた。あの家は違う。チェーンのこともそうだが、駅ドナの気配はない。根拠のない自信だが、駅ドナの母親であれば多分一度顔を見ればわかるはずだ。さあ、これからどうしよう。地図をもう一度取り出して眺めると、ボールペンで丸をつけた部分は一見小さく見えるが、現実にその場に立ってみるとかなり広いことに気づく。住宅街であり、そこに立っている家だけでも二桁では効かない。もう少し範囲を絞れないだろうかと考えて頭をフル回転させるが、いかんせんあまり性能が良くない。 やむを得ず勘でぶつかってみることにした。それっぽい家、何がそれっぽいのか基準が自分でもよくわからないが、の呼び鈴を鳴らして回った。表札に出ている子供の名前を使おうかと考えたが、本人がいた場合話がややこしくなると考え、志保さんはいますかと言って尋ねてみた。すると大抵の家では母親が出てきて、志保さんってひょっとして高野さんのところのお嬢さんじゃないかしらと言いながら高野家の場所を口頭で教えてくれる。そして私は家を間違えてしまってすみませんと言いながら立ち去る。何の問題もない。スムーズすぎて何の引っかかりもないことが逆に問題だった。ドアにチェーンのある家も中にはあったが、駅殿がいるような気配は全く感じなかった。応対してくれる主婦もごくありふれた普通のおばさんばかりだ。もっと突っ込んで、家の中でポルターガイスト現象が起こっていないかとか、家庭内で子供と何か問題が起きていないかなどと聞いた方が良いのだろうかと考えたが、どうしてもそれはできそうになかった。クラスメートならともかく、初対面の人間にそんな変なことを聞いて回るだけの図太い神経を私は持ち合わせていないのだった。日が暮れた頃、私は疲れ果ててコンクリート塀に背中をもたれさせていた。ダメだ、何の手がかりも得られなかった。範囲が広すぎてどこまで回っていいのかもわからない。慣れないことをしているせいか、体が少し熱っぽくなってる気もする。もう帰ろ、そうつぶやいてよろよろと立ち上がる。自転車のハンドルを握りながら、何か別のアプローチを考えないといけないと思う。どんな方法があるのか全く明暗が浮かばないままで、疲れた足をしったしながらペダルを漕ぐ。帰り道、日の落ちた住宅街にパトカーの赤い光が見えた。引き抜かれた電信柱のあるあたりだ。ふとこの数日の間、街で起こったおかしな出来事を警察は把握しているのだろうかと考えた。電信柱や並木が引き抜かれた事件は明らかに器物損壊だろう。当然犯人を探しているはずだ。もし私が自分の知っている情報を全て警察に伝えたらどうなるだろう。聞き込みのプロである彼らが人海戦術であの園の中心の住宅街を回ったならば、おそらく半日とかからずに駅ドナを見つけ出せるはずだ。母親に殺意を抱く少女。でもダメだ、警察はこんなことを信じない、取り合わない。それだけははっきりとわかる。私だって信じられないのだから。町中のすべての怪現象がたった一人の少女によって引き起こされているなんて。パトカーの赤色灯とやじ馬たちのざわめきを尻目に、私はその道を避けて少し遠回りしながら帰路に着いた。家に着くと母親がご飯はと聞いてきた。心身ともに疲れているせいか食欲が湧かず、制服を脱ぎながら後でと返事をする。何か小言を言われたが適当に聞き流した。まともに応対したくない気分だった。些細な口喧嘩でもそれがエスカレートすることを恐れていたのかもしれない。自分の部屋を見回しながらクッションに腰を下ろしため息をつく。小さなテーブルの上には水曜日に買った世界の怪奇現象ファイルが伏せられている。その周囲には昨日先輩に借りたポルターガイスト現象に関連するオカルト雑誌の類が乱雑に転がっている。そしてその横の本棚には中学時代に買い集めた占いに関する本が所狭しと並んでいた。勉強している形跡のない勉強机の上には怪しげな石ころ。なんて部屋だ。我ながら顔を手で覆いたくなる。今時の女子高生の部屋としては惨状とも言うべきありさまを複雑な気持ちで眺めていると、不意にテーブルの下に落ちているものに気がついた。紙袋だ。デパートの包装がしてある。なんだっけと思いながら何の気なしにそれを手に取り、封をしているシールを剥がす。 中からはハサミが出てきた。緑色のありふれたハサミ。私はそれを見た瞬間、氷で体を締め付けられるようなじわじわとした不安感に襲われた。なんだこれは。ハサミだ。ただのハサミ。いつ買った？そう、あれは石の雨が降った水曜日、デパートで世界の怪奇現象ファイルを手に入れた時に一緒に買ったものだ。待て、おかしいぞ。思い出せ。そもそも私はデパートにその本を買いに行ったのではない。ハサミを買いに行ったのだ。石の雨の現場を見た後、その近くの商店街の雑貨店で売り切れていたので、わざわざ足を伸ばして。ドキンドキンと心臓が脈打つ。ハサミを買わないといけない気がしていた。その時は確かに。なぜ？思い出せない。そのハサミを買って帰った日、私はそんなものを買ったことも忘れてこうして放り出している。いらないものをどうして買ったんだろう。急に頭の中に夢の記憶がフラッシュバックし始めた。夢の中で私は足音を聞く。そして玄関に向かい、背伸びをしてドアのチェーンを外す。顔を出した母親の首筋に刃物を走らせる。吐き気がして口元を押さえる。刃物だ。あの夢の中で自分が持っている刃物は何だ。もやもやして握っている感覚が思い出せない。ただキラリと輝いた瞬間だけが脳裏に焼き付いている。あれがハサミだったんじゃないのか。最悪の想像が頭の中を駆け巡る。夢の中で少女になった私はハサミで母親に切りつけた。その思い出せなかった記憶が潜在意識の奥底で私の行動を縛り付け、半ば無意識のうちに新しいハサミを購入させたのだろうか。だとしたら、私は立ち上がり、ハサミを手に部屋を飛び出して、ちょっと外行くと居間の方に一声叫んでから玄関を出た。自転車に乗って駆け出す。途中通り過ぎたゴミ捨て場にハサミを投げ捨てる。畜生。自分のバカさ加減に心底腹を立てていた。外は暗い。何時だ。まだ店は開いている時間か。気が散ってペダルを踏み外しそうになる。人気の少ない近くの商店街にはまだポツリポツリと明かりが灯っていた。自転車を止め、子供の頃からよく来ていた雑貨屋に飛び込む。息を切らしてやってきた私に驚いた顔で店のおばちゃんが近寄ってくる。何がいるの？その言葉に息を整えながらようやく私はハサミと言う。すると おばあちゃんは申し訳なさそうな顔になって、ごめんね、ちょうど売り切れてるのよと言った。想像していたこととはいえ、ぞぐりと鳥肌が立つ感覚に襲われる。誰か大口で買ってったの？ううん、今週はポツポツ売れてて、昨日在庫がなくなっちゃったから注文したとこ。明日には入ると思うけど。どんな人が買っていったのかと聞いてみたが、若者もいれば年配の人もいたそうだ。どうする、明日来るなら取っとくけどと聞くおばちゃんに、いい、急ぎだから他を探してみると言って店を出る。少し足を伸ばし、私はハサミを置いてそうな店を片っ端から見て回った。店じまいをした後の店もあったが、閉じかけたシャッターから強引に潜り込み、ハサミを探してるんですがと言った。そのすべての店で同じ答えが返ってきた。売り切れと。最後に私はおとといの水曜日にハサミと本を買ったデパートに向かった。閉店時間間際でまばらになった客の中を走り、まだ開いている雑貨コーナーに飛び込む。中ほどにあった日用品の棚には異様な光景が広がっていた。 ありとあらゆる日用雑貨が立ち並ぶ中、格子状のラックの一部だけがすっぽりと抜け落ちている。カッターも鉛筆も定規も消しゴムも修正液もステーブルもコンパスでさえ複数品目が取り揃えられているのに、ハサミだけがなかった。ただの一つも。私はその棚の前に立ち尽くし、生唾を飲み込んでいた。ハサミが街から消えている。いや、消えているのではない。その懐の奥深くに隠されて、使われる時をじっと待っているのだ。それは今日かもしれないし、明日かもしれない。夢を見ている少女が母親を殺すことを決めた日に、私たちはその殺意にとらわれて、己の母親にその刃を向けることになるのかもしれない。どうしたらいい？どうすればいいんだ？自らに繰り返し問いかけながら私は家に帰った。するべきことが見つからない。けれど、今動かなかったら取り返しのつかないことになるかもしれない。どうすればいいのか？するべきことが見つからない。巡る思考を持て余して、どういう道順で帰ったのかも定かではない。とにもかくにも帰りつき、玄関からこそこそと入ると母親に見つかった。どこ行ってたの？もう知らないから勝手に食べなさい。台所にはラップで包まれた料理が置かれている。食欲はなかったが、無理やりにでもお腹に詰め込んだ。体力こそが気力の源だ。あまり良くない頭にも栄養を少しだけでも回さないといけない。食べ終わってお風呂に入る。今日は学校が終わってから休む暇がないほど駆け回っていた。それも夏日のうだるような暑さの中を。それでも湯船に浸かることはせず、ほとんど行水で汗だけを流して早々に上がる。次に入る妹と脱衣所ですれ違った時、お姉ちゃんお風呂出るの早、乙女じゃないとかからかわれた。一発頭をどついてから自分の部屋に戻る。ドアを閉め、机の引き出しに入れてあった愛用のタロットカードを取り出す。それを手にしたままじっと考える。時計の音がチッチッチッと部屋に響く。濡れた髪がピタリと頬にくっつく。ダメだな。私ごときの占いが通用する状況ではない。もっと早い段階ならば、この事態に至るまでにするべきことの指針にはなったかもしれないけれど、今必要なのはエキドナを、母親に殺意を抱く少女を探し出すための具体的な方法だ。あるいは探し出さずともこの事態を解決するだけの力だ。私は机の上に放り投げたカバンから同級生の住所録を取り出す。今日の昼間、カラフルな地図を完成させるのに活躍した資料だ。パラパラとページをめくり、神崎京子の連絡先を探し当てる。そこに書いてある電話番号をメモしてから部屋を出て、階段を降りてから1階の廊下に置いてある電話に向かう。よかった、誰もいない。今の方からはテレビの音が漏れてきている。メモに書かれた番号を押してコール音を数える。一つ、二つ、三つ、四つ。はい。七つ目か。八つ目で相手が出た。聞き覚えのある声だ。ほっとする。よかった。家族が出たらどうしようかと思っていた。それどころか、使用人のような人が電話口に出ることさえ想定して緊張していたのだ。彼女の妙に気取った喋り方などから、全近代的なお屋敷のような家を想像していた。そんな家にはきっと彼女のことをお嬢様などと呼ぶ使用人がいるに違いないのだ。だがひとまずその想像は脇に置くことにする。あの、私山中だけど同じ学年の。 少しどもりながら、あまり親しくもないのにいきなり電話してしまったことを詫びる。電話口の向こうの神崎京子は平然とした声で、気にしなくてよい、電話してくれて嬉しいという胸の言葉をきれいな発音で告げる。どう切り出そうか迷っていると彼女はこう言った。エキドナを探したいのね。ドキッとする。私のイメージの中で神崎京子は何度もその単語を口にしていたが、現実に耳にするのは初めてだった。ギリシャ神話の怪物たちの名前を挙げて共通点を探せといった彼女の謎かけが、本当にこの街に起こりつつある怪現象を理解した上でそれを端的に表現したものだったのだと私は改めて確信する。一体この女は何をどこまで掴んでいるのか。母親を殺す夢を見ていないというその彼女がなぜあんなに早い時点で街を騒がせている怪現象がたった一人の人間によって起こされているのだと推理できたのか。私のようにあちこちを駆けずり回っている様子もないのに、怪現象の正体を恐ろしく強大なポルターガイスト現象だと見抜いた上で、ファフロツキーズという言葉に振り回されるな、などという忠告を私にしている。どうしてこんなにまで事態を把握できているのだろう。そうだ、これから何が起こるのかお前なら知ってるだろう。それを止めたい。力を貸してくれ。何が起こるの。神崎京子は澄ました声でそう問いかけてくる。私は実機的なものと割り切って、今日一日で私がしたこと、そして知ったことを話して聞かせた。そんなことがあったの。面白そうにそう言った後、彼女の呼吸音が急に乱れる。受話器から口を離した気配がして、そのすぐ後にコンコンと咳込むわずかな音が聞こえた。どうした。私の呼びかけに少しして大丈夫ちょっとねという返事が返ってくる。今更ながら彼女が病欠や早退の多い生徒だったことを思い出す。彼女は私よりも背が高いけれど線が細く、透き通るようなその白い肌も含め、一見して病弱そうなイメージを抱かせるような容姿をしている。そういえば今日も早引けをしていたな。そう思った時、つい先ほどの駆けずり回っている様子もないのにどうしてこんなに事態の真相を掴んでいるのかという疑問がもう一度浮き上がってくる。もし彼女の病欠や体調が悪いからという理由の相対が全て嘘だとしたならば、彼女には十分な時間がある。水曜日に昼前からエスケープした以外は真面目に授業に出ていた私、授業を受ける態度はともかくとして、以上に彼女にはこの街で起こりつつあることを調べる時間があったのかもしれないのだ。もしそうだとしたならば、今のまるで同情を誘うような咳は逆に私の中に猜疑心を芽生えさせただけだ。だがわからない、すべては憶測だけれど、少なくともこの女に気を許してはいけないということだけはもう一度肝に銘じることができた。エキドナを探したい。知っていることをすべて話してくれ。単刀直入に懇願した。だがこれも駆け引きの一部だ。彼女の一見意味不明な言動は聞く者を戸惑わせるが、その実真理のある側面を語っているということがある。短い付き合いだが、それはよくわかっているつもりだ。彼女は無意味な嘘をつかない。嘘をつくとしても、それは真実の裏地に沿って出る言葉なのだ。意味は必ずある。それを逃さないように聞き取ればよいのだ。探してどうするの。止めたい。電話の冒頭で口にしたその言葉をもう一度繰り返そうとして、本当にそうだろうかと自分に問いかけ、そして胸の内側から現れた別の言葉を紡ぐ。見つけたい。それは探すことと同義ではないの。 言葉遊びのつもりはない。ただ本当にそう思っただけだ。面白いわね、あなた。それからわずかな沈黙。電話のある静かな廊下とは対照的に、居間の方からは相変わらずテレビの音が流れてきている。正直に言ってあなたのハサミの話は驚いたわ。人を殺す夢を見てもそれが現実の人間の行動に影響を与えるなんて思ってもみなかった。考えろ、これは嘘か誠か。押し黙る私を尻目に彼女は続ける。私も夢の中で握っているはずの刃物の感触が思い出せない。あれがハサミだとするなら確かに全ての辻褄が合うわね。嘘だ、これは嘘だ。神崎京子はそんな夢を見ていないと言ったはずだ。それとも今朝私にそう言ってからこの夜までの間に彼女は眠り、エキドナが見る夢とシンクロして母親殺しを追体験したというのか。クスクスクス、コンコンコン。忍び笑いと咳の音が交互に聞こえる。私は嘘なんてついてないわ。ただあなたが母親を殺す夢を見たかと聞くから見ていないと言っただけよ。それのどこが嘘じゃない、あ、違う、言っただけよ。それのどこが嘘じゃないって言うんだ。お前も刃物で切りつける夢を見ているじゃないか。と声を荒げかける私に淡々とした声がいさめるように降ってくる。私が見ていた夢は知らない女を殺す夢よ。何？予想外の答えに私は一瞬思考停止状態に陥る。月曜日だったかしら、それとも火曜日だったかな。チェーンを外してドアから首を出す見覚えのない女の首筋に刃物で切りつける夢を見たのよ。一度見てからは毎日。他のみんなはそれが母親の顔だと思っているみたいで。どういうことだ。神崎京子だけは夢の中で殺した相手が母親ではないというのか。なぜだ。おかしいと思わない？夢に出てくるチェーンのついたドアだとか、それに手を伸ばして背伸びをする感覚はみんな実際の自分のものではない。言うならば、子を超越した共通言語として出てくるのに、殺した相手の顔だけは現実の自分の母親の顔だなんて。待て、それについては考えたことがある。私はこう思ったのだ。それは母親というイメージそのものを知覚し、朝起きてからそれを思い出そうとした時に自分の中の母親の視覚情報を当てはめて記憶の中で再構築が行われているということなのかもしれないと。チェーンのついたドアや届かない手という記号がそのままの姿でもその本質を見失われないのに対し、母親という記号がもし仮に別の知らない女の顔で現れたとしたならば、それは本質を喪失し私たちにその意味を理解させることさえできないに違いない。母親であるために母親の仮面をかぶっていたのだ。では神崎京子の見た知らない女とは。私に母親を殺す夢なんて見られるわけがないわ。だって私はママの顔を知らないんですもの。静かに彼女はそう言った。ママは私が生まれる時に死んだわ。家には写真も残っていない。受話器から淡々と陶器が鳴るような声が聞こえてくる。見たことはなくてもあんな醜い顔の女が私のママではないことくらいわかるわ。自分の美貌のことを暗に言いながら、それを鼻にかけるような嫌味さを全く感じさせない自然な口調だった。神崎京子のケースは母親と別居しているというポルターガイスト現象の経験者でもあった先輩とは明らかにその背景が異なっている。 先輩は家にいないはずの母親を殺す夢をありえない夢と称したけれど、殺す相手の顔は母親の顔として認識している。今現実に母親がいなくとも、その顔を知ってさえいればよいのだ。神崎京子はその顔すら知らず、知らない女が母親という意味を持つための仮面をかぶせることができなかったのだ。ならば神崎京子の夢に現れた女こそ、エキドナに殺意を抱かせた母親そのものなのではないのか。母親という仮面の下の素顔だ。そう、その女が怪物たちの母親の母親、罪深いガイアね。捕まえた、ついに捕まえた。神崎京子にさえ協力してもらえれば、エキドナは見つけられる。あるいは今日訪ねて回った家々の主婦たちの中の誰かがその母親だったのかもしれない。その女の顔はまだはっきり覚えてるか。拝むような私の問いかけに彼女は優しい口調で答えた。覚えてるわ。似顔絵を描きましょうか。私絵は得意なのよ。よしよし。私は思わず受話器にキスしそうになる。案外いいやつじゃないか神崎京子は。そんなことを頭の中で叫んでいた。後にして思うと我ながら単純だったと思う。どっちにしても明日ね。こんな夜には探せないわ。明日絵を描いていくから。またコンコンという咳が漏れる。ああ、ありがとう。無理しなくてもいいから、体に気をつけて。じゃあ明日学校で。そう言って私は受話器を置いた。明日だ。明日には見つけられる。目を閉じてそれをイメージする。無理しなくてもいいから体に気をつけて。声に振り向くと、妹が廊下でくねくねと体を揺らしながら私のモノマネをしていた。男との電話だと邪推しているようだ。エキドナだとか母親殺しだとかの怪しげな部分は聞かれていないらしい。もう寝ろガキ。自分だってまだ子供じゃん。キャミソール返せ。あ、やだ、もうちょい貸して。そんなくだらないやり取りをした後、私は部屋に戻った。疲れた。バタリとベッドに倒れ込む。転がって仰向けに姿勢を変えてから、今日会ったことを順番に思い出してみる。二度目の母親を殺す夢、学校での情報収集、円形の地図の完成、先輩を怒らせたこと、中心地の聞き込み、無駄足、買ったままのハサミ、ハサミの消えた街、神崎京子との電話。あ、そういえば先輩の部屋にもハサミがあったな。先輩がサイババの真似をしていた時に手に持っていたハサミ、テーブルの上に無造作に置かれていたものだったけれど、手のひらから、私には服の裾からにしか見えなかったが、宝石や灰を出して見せるという奇跡の再現をするのに隠しにくいハサミは適切なものだっただろうか。消しゴムやなんかの方がよほどうまくできるだろう。新品に見えたけど、あのハサミもなんとなく買ったのかな。なぜそれがいるのか深く考えもしないで、ふと電話で注意した方がいいだろうかと思った。いや、ダメだな。夕方に怒らせたばかりだし、こんなに遅い時間に電話してまた変な話をしたのでは、きっとまともに聞いてくれないだろう。あれ、そういえば私もまだ持ってたな、ハサミ。机の引き出しのどこかに昔から使ってるやつがあるはずだ。あれも捨ててきた方がよかったかも。あ、でも眠いや。明日にしよう。明日に。眠りに落ちた。以上、怪物ケツのジョーでした。 はい。はい。これ、いっぺんに読むのちょっときついんで、一旦間を空きたいと。はい、で、とですね、続き行く前にですね、レッスンにしましょう。142じゃなくて141、おっちゃんの声がすごくよそ行きの声になっていると。よそ行きの声なんて無理、あの、なんつうの、自分の出せるかなり高い声を出してみました。高い声を出したけども高くないっていう、すいません。で、142が、がせんむちのおっちゃんのよそ行きボイスと聞いてと。てか、がせんむちでもないし、おっちゃんでもないんですけど、20代なんですけど。しかも、よそ行きボイスなんて、そん、出しませんしね。なんで高い声出すんだろう。はい、もしもし、みたいなやつで、ね。なんでそんな高えんだよって。まあいいや、143。おっちゃんのロマサガ3打開を聞いてたら来てたかと。ロマサガ3懐かしいな。動画でやってたやつね。いつ頃でしたっけね。まあいいや。まあとりあえずありがとうございます。で、144、ムサイコント。ムサイじゃないし、名前違うし。名前違うわ。ムサイってあれだもんね。あの、なんか緑色の戦艦みたいなやつでね。ガンダムよりですよ。とりあえずこんばんはと。じゃあ続きいきましょう。怪物、ケツのゲに行きましょう。はい。で、145、今の声いい、もっとと。よかねえって話なんですよ。多分さっきのあの高い声のやつだと思うんですけど。高い声、まあいいや。じゃあ行きましょう。ゲ。これも長え。本当に長えな、これ。行きましょう。怪物、ケツのゲ。暗い気分、泥の底に沈んでいく感じ。私はやけに暗い部屋に一人でいる。散らかった壁際にじっと座って何かを待っている。やがて外から足音が聞こえて私は動き出す。玄関に立ち、ドアに耳をつけて息を殺す。暗い気持ち、殺したい気持ち。足音が下から登ってくる。私はその足音が母親のだと知っている。やがてその音がドアの前で止まる。ドンドンドンというドアを叩く振動。背伸びをしてチェーンを外す。そしてロックをカチリとひねる。手には硬いもの。私の手に合う小さな刃物。ドアが開けられ、ぬーっと青白い顔が覗く。母親の顔。見たことのない表情。見たくない表情。ドアの向こう、母親の背中越しにつき、真っ黒いビルのシルエットに半分隠れている。どこかから空気が漏れているような音がする。それは私の息なのだろうか。いや、私の体にはきっとどこかに知らない穴が開いていて、そこから隙間風が吹いているんだろう。私は入り込んでくる顔に話しかけることも、笑いかけることも、耳を傾けることもしなかった。ただ、手の中にある硬いものを握りしめ、暗い気持ちをもっと暗くして。悲鳴が聞こえた。それは私が上げたのだと気づく。動悸がする。息が苦しい。夢だ。夢を見ていた。体を起こす。ベッドの上、天井から降り注ぐ光が眩しい。明かりがついたままだ。時計を見る。夜中の1時半。服を着たままいつの間にか寝てしまっていた。手にはじっとりと汗をかいている。まだ何か握っているような感覚がある。何度か手のひらを開いたり閉じたりしてみる。あたりを見回すが特に異変はない。泡立つような寒気だけが体を覆っている。その時、床に置いたラジオから奇妙な声が聞こえてきた。ひどく間延びした音で笑っているような感じ。 夜の家は静まり返っている。カーテンを閉めた2階の窓の向こうからも何の音も聞こえない。ただラジオだけが間延びした笑い声を響かせている。私は思わずコンセントに走り寄りコードを引き抜いた。物理とラジオは黙る。つけてない。私は眠る前にラジオなんてつけていない。何なのだこれは。家電製品の異常、まるでポルターガイスト現象だ。私は机の引き出しを恐る恐る開け、乱雑に詰め込まれた文房具の中からハサミを探し出した。中学時代から使っている小ぶりなハサミ、手に持ってみたが特におかしなところはない。ひとまずほっとして引き出しを閉める。どういうことだろう。今までの夢は明け方、目覚める直前に見る明晰な夢だった。他の人たちの体験談も一様に同じだ。しかし今のは1回目か2回目のレム睡眠時の夢だ。今までだって本当はこの眠りについてあまり経っていない時間帯にも同じ夢を見ていたのかもしれない。ただ忘れてしまっているだけで。でもさっきのリアルさは何だ。明らかに今までの夢とは違う。ハサミを握る感触もはっきり残っている。私は左手で自分の顔を触った。そしてこう思う。こっちが夢なんてことはないよな。母親にハサミを突き立てようとしている少女こそが本当の私で、今こうして考えている私の方が彼女の見ている夢なんていうことは、なんだっけこういうの、漢文の授業で聞いたな。誇張の夢だったか。ありえないと首を振る。だが少なくとも今までの夢とは緊迫感が違った。恐怖心のあまり途中で目覚めてしまったのだから。夢だよな。私は恐ろしい想像をし始めていた。真夏の夜の部屋の中が冷たくなってきたような錯覚を覚える。これまでのは焦点となっているその少女の見ていた殺意に満ちた夢が夜の街に漏れ出したもので、今見たのは現実のどす黒い殺意がリアルタイムで私の頭に干渉していたのではないかという想像を。だとしたらさっきの光景の続きは、もし夢を見ながら彼女の殺意に同調していた街中の人間たちが、街中の人間たちが私のようにあのタイミングで目覚めていなかったとしたら、私はいても立ってもいられなくなり部屋の中をぐるぐると回った。油断なのか、もう明日にも手が届くと思ってだらしなく寝てしまった私のせいなのか。でも何ができたっていうんだ。あんな遅くに神崎京子の家まで行って似顔絵を描かせ、それを手にまたあの住宅街を聞き込みすればよかったのか。せめて家の場所が特定できれば。そう考えた時、私は視線を斜め下に向けた。待て。ドアの向こうの景色、月が半分隠れていたビルのシルエット、夢の中の視線。あのビルは知ってるぞ。市内に住む人間ならきっと誰でも知っている。一番高いビルなのだから。ビルの位置と月の位置、それが分かるなら場所が、それらが玄関の中からドア越しに見えている家がほぼ特定できるかもしれない。私は部屋を飛び出した。そして階段を降りながら眠っている家族を起こさないようにその勢いを緩める。家の中は静まり返っていて、父親のいびきだけがわずかに聞こえてくる。私は玄関に向かおうとした足を止め、客間の方を覗いてみた。いつもは2階で寝ている母親だが、最近は寝苦しいからといって風通しの良い客間で寝ているのだ。襖をそっと開け、豆電球の下で掛け布団が規則正しく上下しているのを確認する。よかった、何事もなくて。そしてきびすを返そうとしたとき、暗がりの中鈍く光るものに気がついた。それは私の右手に握られている。 さっきから右手が妙に不自由な感じがしていた。なのになぜかそれに気づかず、目に入らず、あるいは目をそらし、気づかないふりをして、ずっとここまで持ってきていた。ハサミだ。机の引き出しを閉めながら、ハサミはしまわなかったのだ。右手に持ったままで。逆再生のようにその記憶がよみがえる。全身の毛が逆立つような寒気が走り、ついで目の前が暗くなるようなめまいがして、私はハサミをその場に落っことした。ハサミは畳の上に小さな音を立てて転がり、私は後も見ずに玄関の方へ駆け出す。叫びたい衝動を必死でこらえる。ニーというやけに大きな音とともにドアが開き、湿り気を含んだ生温かい焼きが頬を撫でた。外は暗い。玄関口に据え置きの懐中電灯を手にして駐車場へ向かう。そして自転車のカゴにそれを放り込んでサドルをまた。はじめはゆっくり、そしてすぐに力を込めてぐんと加速する。ハサミを持ってた、無意識に。混乱する頭を風にぶつける。いや、風がぶつかってくるのか。私は今、自分がしていることが全て自分自身の意思によるものなのかわからなくなっていた。もうたくさんだ、こんなこと。もうたくさんだ。寝静まる夜の街並みを突っ切って自転車を漕ぎ続ける。空は晴れていて、春が高いところにあるわずかな雲が月の光に映えている。この同じ空の下に目に見えない殺意の手が無数の枝を伸ばすように今もうごめいているのか。それに触れられないように身をよじりながら、前へ前へと漕ぎ進む。と、耳の奥に風の音とは違う何かが聞こえてきた。聞き覚えのあるようなないような音。人を不安な気持ちにさせる音。夜の電話の音だ。自転車のスピードを落とす私の目の前に、暗い街灯がポツンとあるその向こう、公衆電話のボックスが現れた。音はそのボックスから漏れている。ジリリリリ、ジリリリリと息継ぎをするようにその音は続く。バックバックと心臓が脈打つ。お化けの電話だ。そんな言葉が頭のどこかで聞こえる。誰もいない夜の電話ボックス。私は自転車を脇に止め、何かに見入られたようにふらふらとそれに近づいていく自分を、どこか現実ではないような気持ちで、まるで人ごとのように眺めていた。擦れるような音を立てて内側に折れるドア。中に入ると自然にドアは閉まり、緑色の電話機が天井の蛍光灯に照らされながら不快な音を発している。私はそろそろと右手を伸ばし、受話器を握りしめる。フックの上がる音がして、リンという余韻を最後に呼び出し音は途絶える。この受話器の向こうにいるのは誰だろう。そんなぼんやりした思考とは別に、心臓は高速で動き続けている。もしもし。声がかすれた。もう一度言う。もしもし。受話器の向こうで笑うような気配があった。言ってはいけない。この声は。そう思った瞬間、脳の機能が再起動を始める。神崎京子だ、この向こうにいるのは。鉱物の中で眠り、植物の中で目覚め、動物の中で歩いたものが人の中で何をしたか分かって。冷え冷えとした声がノイズとともに響いてくる。なぜだ、どうやってここにかけた。沈黙。お前も見たのか、あの夢を。 行くなとはどういうことだ。コンコンコンとせせら笑うような咳が聞こえる。その電話機の左下を見て。言われた通り視線を落とす。そこには銀色のシールが貼ってあり、電話番号が記されている。この電話機の番号だろうか。みんな案外知らないのね。公衆電話にだって外からかけられるわ。その言葉を聞きながら私は頭がクラクラし始めた。思考のバランスが崩れるような感覚。この電話の向こうにいるのは生身の人間なのか、それとも人の世界には属さない何かなのか。夢を見てあなたがそこへ向かうことはすぐに分かったのよ。そしたらその電話ボックスの前を通るでしょ。一言だけ注意したくてかけたの。どうして番号を知っていた。あなたのことなら何でも知ってるわ。あらかじめ調べておいたということか。いつ役に立つとも知れないこんな公衆電話の番号まで。言ってはいけない。私も少し甘く見ていた。何をだ。再び沈黙。わずかな呼吸を。でもダメね。あなたは行く。だから私は祈ってるわ。無事でありますようにと。通話が切れた。ツーツーという音が右耳にリフレインする。私は最後に言おうとしていた。電話を切られる前に急いで言おうとしていた。そのことに愕然とする。一緒に来て、そう言おうとしていたのだ。頼るもののないこの夜の闇の中を共に歩く誰かの肩が欲しかった。受話器をフックに戻し電話ボックスを出る。少し離れたところにある街灯が瞬きをし始める。消えかけているのか。私は自転車のハンドルを握る。行こう。一人でも夢の続きを知るために。自転車は加速する。耳の形に沿って風がくるくると回り、複雑な音の中に私を閉じ込める。振り向いても電話ボックスはもう見えなくなった。離れて行くに従ってさっきの電話が本当にあった出来事なのかわからなくなる。何度目かの角を曲がり、しばらく進むと道路の真ん中に何かが置かれていることに気がついた。速度を緩めて目を凝らすと、それはコーンだった。工事現場によくあるあの円錐形をしたもの、パイロンというのだったか。道路の両側には民家のコンクリート塀が並んでいる。ずっと遠くまでアスファルトの上にただ場違いに派手な黄色と黒のコーンが一つポツンと置かれているだけだ。当然向こうには工事の痕跡すらない。誰かのいたずらだろうか。その横をすり抜けてさらに進む。500メートルほど行くとまた道路の真ん中に三角のシルエットが現れた。またコーンだ。避けて突っ切ると今度は10秒ほどで次のコーンが出現する。通り過ぎるとまたすぐに次のコーンが。それは奇妙な光景だった。人影もなく誰も通らない深夜の住宅街に何らかの危険があることを示すものが整然と並んでいるのだ。だが行けども行けども何もない。ただコーンだけが道に無造作に置かれている。だんだんと薄気味悪くなってきた。あまり考えないようにしてホイールの回転だけに意識を集中しようとする。だがその背の高いシルエットを見た時には心構えがなかった分全身に衝撃が走った。今度はコーンではない。細くて長く頭の部分が丸い。道でよく見るものだが、それが真夜中の道路の真ん中にある光景はまるでこの世のものではないというような違和感があった。進入禁止を表す道路標識がそのコンクリートの土台ごと引っこ抜かれて道路の上に置かれているのだ。 周囲を見回しても元はあったとおぼしき穴は見つからない。一体誰が、そしてどこから運んできたというのか。ゾクゾクする肩を押さえながら侵入禁止されているその向こう側へ通り抜ける。これもポルターガイスト現象なのか。しかしこれまでに起きた怪現象たちとは明らかにその性質が異なっている気がする。石の雨や電信柱や並木が引き抜かれた事件、中身をぶちまけられる本棚やビルの奇妙な停電などは意図のようなものを感じさせない、ある意味純粋ないたずらのような印象を受けたが、この道に置かれたコーンや道路標識はその統一された意味といい必要さといい何者かの意図がほの見えるのである。くるな、その3音を私は頭の中で再生する。ポルターガイスト現象の現れ方が変わった。それがなぜなのかわからない。現れ方が変わったというよりもステージが上がったというべきなのか。これでは RSPK 反復性偶発性念力などという代物ではない、もっと恐ろしい何か。私は吐く息に力を込める。目は前方を強く見据える。おじけづいてはいけない。ビュンビュンと景色は過ぎ去り、放課後に訪れたオレンジの円の中心地である住宅街へ到着する。結局道路標識はあれ以降出現しなかった。いわば最後の警告だったわけか。私は夜空を仰ぎ、月の光に照らされたビルの影を探す。この街で一番高い影だ。そして月がそのビルに半分隠れるような視点を求めて息を殺しながら自転車をゆっくりと進める。動くものは誰もいない。ほとんどの家が寝静まって明かりも漏れていない。さまざまな形の屋根が黒々とした異様を四方に広げている。やがて私は背の低い垣根の前に行き着いた。街にぽっかりと開いた穴のような空間、向こうには銀色の街灯が見える。遮蔽物のない場所を選んで通るのか、風が強くなった気がする。公園だ。私は胸の中に渦巻き始めた言いようのない予感とともに自転車を入り口に止め、スタンドを下ろしてから公園の中に足を踏み入れた。靴を柔らかく押し返す土の感触、銀色の光に暗く浮かび上がる遊具たち、見上げても土はビルに隠れていない。ここではないけれど、今私の視線の先には街灯の下に立つ二つの人影があるのだ。ごくりと口の中のわずかな水分を飲み込む。人影たちも近づいていく私に明らかに気づいていた。こちらを見つめている複数の視線を確かに感じる。風が耳元にうなりを上げて通り過ぎた。また来たよ。影の一つが口を開いた。どうなってるんだ。ようやくその姿形が見えてきた。メガネをかけた男だ。白いシャツにスラックス、ネクタイこそしていないがサラリーマンのような風貌だった。神経質そうなその顔は30歳くらいだろうか。こんな時間にこんな場所に来るんだから私たちと同じなんでしょうね。声は若いが外見は50過ぎのおばさんだった。地味なカーキ色の上着にスカート、小太りの体型は不思議と私の心を和ませた。あなたたちは何を。そこまで言って言葉に詰まる。だから言ってるでしょ、同じだって。あんたも見たんだろ、あの夢を。真横から聞こえたその声に驚いて顔をそちらに向ける。小さな鉄柵の向こうにブランコが一つだけあり、そこにもう一人の人物が腰掛けていた。 キーキーと鎖を縮ませながら足で体を前後に揺すっている。あんた高校生？バカにしたような言葉がその口から発せられる。マブカにキャップをかぶっているが、若い女性であることは声と服装でわかる。太ももが出たホットパンツに T シャツという涼しげな格好、あまり上品なようには見えない。まあ、ここまでたどり着いたってことはただものじゃないわけだ。意味深に笑う。私の体内の血液が徐々に加熱されていく。同じなのだ、この人たちは、私と。彼らは街で起こった怪奇現象と母親殺しの夢の秘密を解いて、ここに集まった人間たちなのだ。得体の知れない不吉さと不安感に駆られて動き回った数日間が、絶対的に個人的な体験だったはずの数日間が、並行する複数の人間の体験と重ねていたということに、歓喜と、そして、激昂を覚えていた。あなた、さっきの夢はどこまで？おばさんがこちらを向いて聞いてきた。私はありのままに話す。やっぱり少し残念そう。みんな同じところまでで目が覚めてるのね。もういいよ。ここでいつまでも話してたってしょうがないだろう。メガネの男が手を広げて大げさに振った。でもね、これ以上はどうやっても探せないのよね。おばさんが頬に手のひらを当てる。あんな月とビルの位置だけじゃある程度にしか場所を絞れないし、時間経っちゃったから余計に分かんないのよね。こうしてたって余計分かんなくなるだけじゃないか。そうよね。とりあえず近くまで行けば何か分かるんじゃないかと思ったんだけど。そんな言い合いを聞きながら、私の脳裏には先週の漢文の授業で先生が教えてくれた疾風に軽装を知るという言葉が浮かび上がっていた。確か強い風が吹いて初めて風に負けない強い草が見分けられるように、世が乱れて初めて能力のある人間が頭角を現すというような意味だったはずだ。昼間には無数の人々が行き来するこの街で、誰も彼も自分たちのささやかな常識の中で呼吸をしながら暮らしている。それがたとえ日陰を選んで歩く犯罪者であったとしても。けれどそんな街でもこうして夜になれば、常識の殻を破り、この世の断りの裏側をすり抜ける奇妙な人間たちがうごめき出す。普段はお互いに道ですれ違っても気づかない。それぞれがそれぞれの個人的な世界を生きている。それが今はこうして同じ秘密を求めてここにいるのだ。のっぺりとした匿名の仮面を外して、私はそのことに言い知れない胸の高鳴りを覚えていた。4人もいたら何かいい知恵が浮かんできそうなものなのにね。おばさんがため息をつく。キャップ女が鼻で笑うように、4人だって5人だろと指を指した。みんながそちらを見る。大きなイチョウの木が一つだけ街灯のそばに立っている。その木の幹の裏に隠れるように白い小さな顔がこちらを覗いていた。私はそれが生きている人間に思えなくて、髪の毛が逆立つようなショックがあった。けれどその顔が驚きの表情を浮かべ、恥ずかしそうに木の裏に隠れたのを見て、おやと思う。え、あら、女の子？おばさんが甲高い声を上げる。おいおい、いつからいたんだ、全然気づかなかったぞ。とメガネの男がつぶやいて、額の汗をハンカチで拭う。ねえ、あなた近所の子？こんな遅くに外出てダメじゃないの？おばさんが優しい声で呼びかけると、顔を半分だけ出した。10歳くらいだろうか。 あら、この子外人さんの子供かしら。言われてよく見ると眼球が青く光っている。街灯の光の加減ではなさそうだ。帰った方がいい、ここは危ない。メガネの男が早口でそう言い近寄ろうとする。女の子はまた木の裏側に隠れた。男が腕を前に伸ばしながら回り込もうとする。するとその子はその動きに沿ってぐるぐると反対側に回る。あれ、なんだこいつ、何逃げてんだよ。おい、メガネの男が苛立った声を上げるのをブランコに揺られながらキャップ女がせせら笑う。あんたロリコン？うるさい。ちょっとやめなさいよ、怯えてるじゃないの。おばさんが男をなだめる。大したものだなこの子、この年で私たちと同じもの見てるんだよ。キャップ女の口の端が上がる。そんなバカな、こんな小さな子供が私と同じことを考えてここまでやってきたというのだろうか。そう思ったとき、私の耳がある異変を捉えた。しっと誰かが短く言う。息を呑む私たちの耳に鳥の鳴き声のようなものが聞こえてきた。カラスだ。私はとっさにそう思った。公園の中じゃない。全員が身構える。鳴き声は次第に小さくなり、やがて聞こえなくなった。ブランコが錆びた音を立てて、キャップ女が降りてくる。なんて言ったと思う？誰にともなくそう問いかける。警戒せよだ。彼女は私の顔を見てそう言った。なぜかデジャブのようなものを感じた。足音を殺して全員が公園の出口に向かう。行動に転じるのが早い。戸惑わない。私も深呼吸をしてからそれに続く。公園の敷地を出てからすぐにアスファルトを擦る靴の音がやけに大きく響くことに気づく。メガネの音の革靴だ。みんな足音を殺しているのに。複数の睨むような視線に気づきもしない様子で、彼は先頭を切って公園に面した道路を右方向へと進む。月の光に照らされる誰もいない夜の道を5つの影が走り抜ける。5つ。振り向くと小さな少女が厚手の服をひらひらさせながら少し離れてついてくる。青い目が月光に濡れたように怪しく輝いて見える。あれも肉体を持った人間なのだろうか。なんだかこの夜の街では全てが劇画のように思える。そしてこれから何かもっと恐ろしいものを見てしまうような気がして足を止めたくなる。それは昼と地続きの夜を生きる人には決して見えないもの。引き抜かれた道路標識などとはまた違う自分の中の良識を一部、そして確実に訂正しなくてはならないような、そんなもの。私はいつの間にか現実と瓜二つの異界に紛れ込んでいるのではないだろうか。慎重に足を動かしながらそんなことを考える。細長い緑地が住宅地の区画を分けていて、その一段高い舗装レンガの歩道の上に大きな木が枝を四方に張っていた。生い茂る葉が月を覆い隠し、その真下にできた闇に紛れるように小動物のうごめく影が見えた。立ち止まる私たちの目の前でギャーギャーという不快な声を上げ、その影が二つ飛び立った。カラスだ。2羽は鈍重な翼を振り乱してあっという間に夜の空へ消えていく。私たちは息を潜めてカラスたちがいた場所を覗き込む。暗がりにそれはいる。ああ、やはりこちらが夢なのかもしれない。私の知っている世界ではこんなことは起きない。弱々しい声を絞り出すようにして身をよじらせる。それはまるで巣から落ちてしまったカラスのヒナのように見えた。 さっきの2羽が心配して覗き込んでいた両親だろう。けれどあの悲鳴のような鳴き声は我が子を案じる親のそれではなかった。警戒せよ警戒せよ、この異物を警戒せよ、そう言っていたような気がする。そんな力ないうめきがありえないほど小さな人間の顔から漏れる。赤ん坊のようなその顔の下には薄汚れた羽毛に包まれたカラスのヒナの胴体がくっついている。それは生きていること自体が耐えられない苦痛であるかのように小さな体をくねらせてレンガの上を這いずっている。それを見下ろしている誰もが息を呑み動けないでいた。かすれながらうめき声は続く。私の知るそれよりはるかに小さい赤ん坊の顔は閉じられた目から涙を流しながらくしゃくしゃと歪んで小刻みに震えている。やがてそのうめき声が少しずつ変調し、聞こえる部分と聞こえない部分が生まれ始める。これは、おい、なんだこれは。メガネの男が口を押さえて震えている。黙りなさい。その隣でおばさんが短くしかし強い口調で言う。風が吹いて頭上の葉がざわめいた。声が聞こえなくなり、私たちは自然と顔を近づける。
か、え、に。
赤ん坊の頭部を持つそれはうめきながら同じ言葉を繰り返し始めた。何と言っている。耳を澄ますけれど目に見えない誰かの手がその耳を塞ごうとしている。いや、その手は私の中の危険を察知する敏感な部分から伸びているのかもしれない。でももう遅い。聞こえる。かわいそうに、そう言っているのが聞こえる。涙を流し苦痛に身をもだえさせながら、それはかわいそうにかわいそうにという言葉を繰り返しているのだ。九段だ。メガネの男が呆然としてつぶやいた。九段。九段というのは確か人の顔と牛の体を持つ化け物のことだ。生まれてすぐに幸いに関する予言を残して死んでしまうという話を聞いたことがある。人の頭部と動物の胴体を持っている部分だけしか合っていない。そういえば最近体が2種類以上の動物で構成された化け物のことを考えたことがあるな。あれは何のことだったか。はるか昔のことのように思える。そうだ、あれは神崎京子の謎かけだ。共通点は何？化け物を生んだのは誰？思考がぐるぐると回る。何か来る。キャップ女の鋭い声に振り向くと黒い塊がこちらに向かって飛び込んできた。一番後ろでかがんでいた青い目の少女が弾けるようにそれを避け、勢い余って尻餅をつく。私を含む他の4人も瞬時に体を反転させてその体当たりから身をかわす。黒い塊は荒い息遣いを撒き散らしながら歯茎を見せて私たちを威嚇するようにうなり声を上げる。犬だ。首輪もしていない野犬だ。目は血走って焦点が合っていないように見える。地面に手をついていた私はすぐに立ち上がり犬から離れる。他の人たちも後ずさりしながら木の下から遠ざかる。おばさんが尻餅をついたまま動けないでいる少女を抱き起こしながら慌てて逃げ出す。犬は離れていく人間には興味を示さずに舌を垂らしながら木の根元の暗がりへ首を伸ばした。そしてぐるるるるるといううなり声と肉が咀嚼される気持ちの悪い音が聞こえてくる。
食ってる。
10 10メートル以上離れた場所から腰の引けた状態のメガネの男が絶句する。もうその木の下からは人の声は聞こえない、聞こえない。ただ肉と骨が噛み砕かれる音だけが夜陰にこもったように響いているだけだ。私はどうしようもなく気分が悪くなり、そちらを制止できないほどの悪寒に全身が震え始めた。遠巻きにそれを眺めることしかできない私たちが動きを止めているその前で、徐々に犬の立てる物音が小さくなり、やがて湿り気のある呼吸音だけになる。空腹を収めることができたのか、犬は初めとは全く違う緩慢な動きで舌を這わせ、口の周りを舐め始める。見えたわけではない。犬は向こうを向いたままだ。ただそういうイメージを抱かせる音がピチャピチャと聞こえている。そしてひとしきり肉食の余韻を味わった後、犬は一声鳴いて木の幹を回り込むようにして闇に消えていった。その最後に鳴いた声は気味の悪い声色で、耳にこびりついたようにいつまでも離れない。かわいそうにと私の耳には確かにそう聞こえた。犬の影が見えなくなると住宅街の中の緑地は静けさを取り戻す。何だったの？おばさんが少女の手を取ったまま声を絞り出し、メガネの男が恐る恐る木の根元に近づいていく。食われてる。そんな言葉に私も首を伸ばすが、そこには黒い血のしみと散らばった羽毛しか残ってはいなかった。奇形だったのか？自問するようにメガネの男が口走る。それを受けてキャップ女がなわけないだろと罵る。私もそう思う。奇形だろうがなんだろうが、自然界があんな冒涜的な存在を許すとは思えなかった。ならば幻覚？私の言葉に全員の視線が集まる。でもみんな同じものを見たんだろ、その九段みたいなやつを。ちょっと待て、あんただけ牛を見たのかよ。キャップ女が突っかかる。違う。じゃあなんて言うんだよ、ああいう人間の顔をしたやつを。そういえば人面犬ってのが昔いたね、とおばさんが少しずれたことを言う。クダなら予言をするんだろ、戦争とか疫病とかを。キャップ女が両手を広げてみせる。言ってたじゃないか。かわいそうにが予言か？一体誰がかわいそうだって言うんだ。その言葉に言った本人も含め全員が緊張するのが分かった。ざわざわと歯が揺れる。そうだ、かわいそうなのは誰だ。脳裏に何度も夢で見た光景が圧縮されて早回しのように再生される。この場所に来た理由を忘れるところだった。とっさに空を見る。月は雲に隠れることもなく輝いている。月の位置、そして一番背の高いビルの位置、近いと思う。月はどっちからどっちへ動く？とメガネの男が周囲に投げかける。太陽と同じだろ、あっちからこっちだ、とキャップ女が指でアーチを作る。あ、でも1時間に何度動くんだっけ、忘れたな。あんた現役だろ。いきなり振られて動揺したが、多分15度と答える。1時間ちょい過ぎぐらいか今。そう言いながらメガネの男が指で輪っかを作って月を覗き込む。15度ってどんぐらいだ。 輪っかを目に当てたままつぶやくが誰も返事をしなかった。でも多分近いわねとおばさんが真剣な表情で言う。手分けしてしらみつぶしに探すか。メガネの男の提案に賛同の声は上がらなかった。やがてこんな時間に一般人を叩き起こして回ったら警察呼ばれるなと自己解決したようにため息をつく。しばし気分的にも空間的にも停滞の時間が訪れた。キャップ女とおばさんが小声で何かを話し合っている。メガネの男はブツブツと独り言を言っていたが、木の幹に隠れるように寄り添っていた青い目の少女に向かって、お前も何か言えよと投げかけた。少女は身構えたようにじっとしたまままぶたをパチパチとしている。私はさっきのフラッシュバックに引っかかるものを感じて、もう一度夢の光景を思い出そうとする。それは些細なことのようで、また同時にとても重要な意味を持っているような気がする。どこだ？揺らめく記憶の海に顔をつける。刃物の感触？違う、ロックが外れる音。チェーンを外すための背伸び。叩かれるドア。違う、まだその前だ。足音。その足音を母親のものだと知っている。足音は下から登ってくる。はっと顔を上げた。確かに足音は下の方から聞こえてきた。なぜそれをもっと深く考えなかったのか。2階以上だ。2階以上の場所に玄関があるということは集合住宅、マンションかアパートか。私は夜の中へ駆け出した。他の人たちの驚いた顔を背中に残して。考えろ、フラットな場所の足音ではない、登ってくる音だった。マンションなら部屋の中から通路の端の階段を登ってくる足音が聞こえるだろうか。端の部屋なら可能性はある。でも例えば階段が部屋の玄関のすぐ前に配置されているようなアパートならもっと。私の視線の先にそれは現れた。比較的古い家が並んでいる一角に木造の小さな2階建てのアパートがひっそりと佇んでいる。1階に3部屋、2階にも3部屋、玄関側が道に面している。ささやかな手すりの向こうにドアがある。ドアが6つ平面に並んで見える。1階から2階へ上がる階段は1階の右端のドアの前から2階の左端のドアの前へ伸びている。赤い錆が浮いた安っぽい鉄製の階段だ。登ればカンカンとさぞ騒々しい音を立てることだろう。立ち尽くす私にようやく他の人たちが追いついてきた。何なのよ。待て、そうか、足音か。このアパートがそうなのか。アパートのに敷地に入り込み、階段のそばについた黄色い電灯の明かりを頼りに駐輪場のそばの郵便受けを覗き込む。上下に3つずつ並んだ銀色の箱には101から203の数字が殴り書きされている。名前は書かれていない。そして101と201、そして203の箱にはチラシの類があふれんばかりに詰め込まれている。綺麗に片付けられた番号の部屋には現在まともに住んでいる入居者がいるということだろう。2階で綺麗なのは202だけだ。道理で母親の足音だと分かったはずだ。階段を登ってくる者は他にいないのだろう。同じようにその意味を理解したらしい人たちの息を呑む気配が伝わってくる。階段を見上げながらそちらに歩こうとするといきなり、ね、猫の鳴き声が響いた。見ると青い目の少女の前から一匹の毛がらわしい猫が逃げていくところだった。違う、汚らしい猫が逃げていくところだった。敷地の隅に設置されたゴミ置き場らしきスペースだ。黒いビニール袋や段ボールが重ねられている。青い目の少女は猫の去ったゴミ置き場から目をそらさずにじっとしていた。 その異様な気配に気づいた私もそちらに足を向ける。じっとりと汗がにじみ始める。さっき走ったせいばかりではない。暗い予感に空間がぐにゃぐにゃと歪む。私の鼻はわずかな臭気を感知していた。肉の匂い、腐っていく匂い。ゴミ置き場が近くなったり遠ざかったりする。雑草が足に絡まって前に進まない。どこからともなく荒い息遣い。そしてその中に混じってかわいそうにかわいそうにという声が聞こえる。幻聴だ。雑草も丈が短い。ゴミ置き場も動いたりなんかしない。理性が障害を一つ一つ追い払っていく。けれど周期だけは依然としてあった。ひときわ中身の詰まった黒いゴミ袋がスペースの真ん中に捨てられている。30にでもされているのか、やけにゴワゴワしている。誰も息を殺してそれを見つめている。肩が触れないギリギリの距離で皆が並んでいる。胸に杭が断続的に打ち込まれているような感じ。手をそこに当てる。見たくない。でも目をそらせない。メガネの男が腰の引けたままゴミ袋の上部にできた破れ目に指をかける。さっきの猫の仕業だろうか。ガサガサという音とともに中身が月の光の下に現れる。土毛色の肌、目を閉じたまま口を半開きにした幼い女の子の顔がゴミ袋の破れ目から覗いている。生きている人間の顔ではなかった。それを見た瞬間全身の血が沸騰した。足が土を蹴り無意識に階段の方へ駆け出す。けれど次の瞬間前に回り込んだ何者かの手に肩を押さえられる。遠慮のない力だった。目の前に顔が現れる。目深にかぶったキャップの下の険しい表情。落ち着け。その言葉が私に投げかけられるすぐ横をメガネの男が何かわめきながら駆け抜けようとする。キャップ女は間髪入れずに右足を引っ掛け、メガネの男はその場に転倒した。何するのよとおばさんが叫んで私の背中を押す。その力は私の前進しようとする力と合わさり、じりじりとキャップ女は後退を始める。落ち着け。何をする気だ。何をする気？決まってる。報復をしなければいけない。同じ目に合わせてやる。子供をゴミ同然に捨てながら202号室のドアの向こうにのうのうと生きているあの母親を。どきなさいよとおばさんが上ずった声でチャップ女を怒鳴りつける。すぐ横ではメガネの男が立ち上がろうとする。クソッとわめきながらチャップ女が右足を跳ね上げ男の顔面を蹴った。ジャストミートはしなかったが、メガネが弾けるように宙に飛んで草むらに消えた。うわっとメガネの男は両手で顔を押さえる。足を上げたせいでバランスを崩したキャップ女が体勢を立て直す前に、私は掴まれた肩を振りほどきながら一気に突進した。一瞬押し返されるような強い反動があったが、背地が切れるようにその壁が崩れる。三人が絡み合うようにひっくり返り、勢い余ったキャップ女の側頭部が階段の一部のコンクリートに叩きつけられるのが目に入った。私も地面に肘を強く打っていた。痛みに顔を歪めるがすぐに立ち上がろうとする。でも何かが太ももの裏に乗っている。邪魔だ。おばさんの胴体か。あいたたたたじゃない。すぐに部屋に行かないと。この頭をかき回すざわめきがどこかに去っていってしまう気がして。いきなり服を引っ張られた。後ろからだ。首を回すと青い目の少女が震えながら私の上着を両手で掴んでいる。 頭を振って何らかの否定の意を表現しようとしている。話せ。そう口にした瞬間、何か蛇のようなものが首の根元に絡みついた。ついでピタリとその本体が私のうなじのあたりに接着する。悪いね。そんな言葉が耳元でささやかれ、絡みついたものが私の首を締め上げる。狙いは軌道ではない、頸動脈だ。とっさに腕を背後に回そうとするが、もっと力の強い別の何かが私の胴体ごと腕を挟み込む。意識が遠のいていく。夜空には月が冷え冷えと輝いている。星はあまり見えない。暗い。月も暗くなっていく。苦しいけれど少し心地よい。そこで世界は物理と途絶えた。目が覚めた時、私はベンチで横になっていた。額の上に水で濡れたハンカチが乗っている。指でつまみながら体を起こすと、銀色の光が目に入った。公園だ。辺りは暗い。街灯に照らされた大きなイチョウの木の影がこちらに伸びてきている。キーキーとブランコが揺れる音がする。起きたな。ブランコが止まり、そちらからいくつかの影が歩み寄ってくる。よかった。なかなか気がつかないからどうしようかと思ったのよ。おばさんがほっとしたような顔で言った。だから言ったろ、寝てるだけだって。キャップ女が疲れたような動きで右手を広げる。じわじわと記憶が蘇ってきた。そうだ、私は裸締めで落とされたのだ、彼女に。私は目を閉じ、どすぐらい感情が体の中に残っていないのを確認する。あれほど目標を破壊したかった衝動が全て体外に流れ出てしまったかのようにすっきりとした気分だった。僕たちはあの子の思念に同調しすぎたんだ、とメガネの男が言った。危うく人殺しをさせられるところだった。ほんと勘弁してほしいよ、3対1だったんだから。おっと、あの青い目のお嬢ちゃんも入れて3対2か。まあ手荒な真似して悪かったな。力なく笑うキャップ女にメガネの男が頭を下げる。いや、おかげで助かった、ありがとう。そのメガネのフレームは少し歪んでしまっている。私はその時、キャップ女の頬を伝う黒い筋に気がついた。こめかみから伸びる乾いた血の跡だ。転倒した時に階段の器具で打った部分か。ああ、これがかすり傷だ。後にならないといいけど、とおばさんが心配げに言う。他にもいっぱいあるし、いいよ別に。そんなやりとりを聞きながら、私は肝心なことを思い出した。あの子はどうなったんですか？一瞬風が冷たくなる。キャップ女がゆっくりと口を開く。現状維持のまま撤退してきた。おい、ここでまた切れんなよ。とにかくここから先は警察の仕事だ。私たちが動いていい段階は終わったんだ。あの子を、あの子の死体をゴミ袋に入れられた状態のまま放置したのか。思わずカッと仕掛ける。あの子は母親を殺さなかった。殺す夢を見ても殺さなかった。最後まで、殺されるまで殺さなかった。ギリギリのところでそんな選択をした。私たちが、この町の人たちがこうして静かな夜の中にいられるのもそのおかげだ。目に映る住宅街の明かりはほとんどなく、 目に映るすべてが夏の夜の底に眠っている。ここに来るべきじゃなかった、そんな警告すらあの子はしていたような気がする。もう終わったことだ。招かれざる侵入者は目を閉じて去るべきだ。キャップの下の真剣な目がそっと伏せられた。警告、そうか、あのコーンや道路標識はそのためなのか。ではあのカラスと人がくっついたような不気味な生き物は。誰もその答えは持っていなかった。わからない、わからないことだらけだ。私は自分の住む世界のすぐそばで目を凝らしても見えない奇妙なものたちがうごめいていることを認めざるを得ないのだろうか。子供の頃からは占いは好きだったけれど、心のどこかではこんなもの当たるわけはないと思っていた。それでも続けたのは予感のようなものがあったからなのかもしれない。100回否定されても101回目が真実の相棒を覗かせれば私たちの世界の在り方を反転する、そんな期待を持っていたのかもしれない。変わってる途中みたいな。そうだ、私は変わりつつある。なぜだか体がむしゃぶるいのようなざわめきに包まれる。その瞬間背筋に誰かの視線を感じた。それも強烈に、誰もいないはずの背後の空間から。キャップ女の体が目にも止まらないスピードで動き、私の座るベンチの端に足をかけたかと思うと全身のバネを使って虚空に跳躍した。そして闇の一部をもぎ取るようにその右手が宙を引き裂く。一瞬空気が弾けるような感覚があり、耳鳴りが頭の中で荒れ狂い、そしてすぐに消え去る。キャップ女の体が落ちてくる。そして土の上で受け身を取る。逃がした。起き上がりながら指を鳴らす。何が起こったのか分からず、みんな唖然としていた。今空中に眼球が浮かんでたろ。誰も見ていない。頭を振るみんなに構わず彼女は続ける。あれは今回の件とは別だな。個人的なもの、あんたについてたんだ。心当たりあるか。名指しされて私は混乱する。誰かに見られているような感覚は確かにあった。先輩の家でポルターガイスト現象の話を聞いた夜、いや、その感覚はその前から知っている。なんだ、視線、冷たい視線、笑っているような視線。表情を変えずに微笑が嘲笑に変わっていくような。私の中にある女の顔が浮かぶ。その女は私のことは何でも知っていると言った。そして私が駆けずり回って調べたようなことをまるで先回りでもするようにすべて知っていた。はっきりとは言わないが間違いなく。気に入らないな、ああいう顕微鏡を覗いてマス描いてるような輩は。キャップ女は口の端を上げて検視を覗かせた。迷惑なやつなら閉めてやろうか。強い意志を秘めた炎が瞳の中で揺らめいている。私はそれにひとときの間見とれてしまった。まあ困ったことになったら言えよ。私はいつでも夜をうろついているから。彼女はそう言ってずれてしまったキャップを深くかぶり直し、私たちに背を向けて歩き始めた。そういやさ、思いついたように急に立ち止まって振り向く。こんくらいの背の若い兄ちゃん誰か見なかった？私たちのようにこの住宅街までたどり着いた人間という意味だろうか。全員が首を横に振る。あのボケ。 キャップ女はそう吐き捨てる。じゃあこんな眉毛のごついやつは？またみんなの首だけが左右に振られる。にゃろう。そう言っておかしげに笑い、じゃあねとまたきびすを返して、きびすを返して歩き出す。あ、そうそう、警察電話しとくから逃げといた方がいいよ。私たちみたいな連中はこんなことに関わるとめんどくさいだろ、いろいろと。前を向いたまま高く上げた右手を振ってみせた。その影が公園の出口へ消えていくのを見届けた後で、残された私たちは顔を見合わせた。僕も帰る。明日は朝から会議なんだ。じゃあね。メガネの男がきびすを返そうとする。その回転がピタリと止まって、もう一度その顔がこちらを向いた。僕は変なものをよく見るんだけど、お化けとかそんなのだけじゃなくて、なんていうかな、そのもう一人の君がいるよね。ドキッとした。秘密を覗かれた気がして。それきっと悪いものじゃないから気にしないでいいと思うよ。じゃあと言って彼は去っていった。あら、そういえばあの外人さんの子供は？おばさんがキョロキョロと辺りを見ます。イチョウの木の陰に二つの光が見えた。次の瞬間、太い幹の裏側にスッと隠れる。ちょっとお家まで送ってあげるから、私と一緒に帰りましょう。おばさんが木の幹に沿って裏側に回り込む。まるでメガネの男が初めにしたような光景だ。しかし見つめる私の目の前で、おばさんだけが反対側から出てくる。女の子の姿はない。あら、いない。狐につままれたような顔で木の裏側を見ようとおばさんが再び回り込もうとする。女の子が上手に逃げているわけではない。私の目にもおばさんだけがぐるぐると木の周りを回っているようにしか見えない。女の子は忽然と消えていた。何だったのかしら。おばさんは立ち止まり首をひねっていたが、気を取り直したように私の方を見た。私、市内で占い師をしてるから、今度会ったらタダで占ってあげるわよ。そう言ってウィンクをした後、痛そうに腰をさすりながら公園の出口へ歩いていった。一人残された私は、今までにあったさまざまな出来事が頭の中に渦を巻いて軽い混乱状態に陥っていた。ガガ、街灯にぶつかって嫌な音を立てる。いろいろな言葉が脳裏を駆け巡り、目が回りそうだ。その中でもある言葉が重いコントラストで視界に覆いかぶさってくる。救えなかった。それを口にしてみると、ゴミ袋から覗く土毛色の顔がフラッシュバックする。そして暗い気持ちがだんだんと心の奥底に浸透し始める。ゴミ置き場に無造作に捨てるなんて、死体を隠そうという意志が感じられない。まるで本当のゴミを捨てるようなあっけなさだ。どんな家庭でどんな母親だったのか知らないけれど、精神鑑定とやらでひょっとすると罪に問われなくなるのかもしれない。子供を殺したのに、いや、直接手を下したのかどうかはわからない。だけど彼女は叱るべき罪に問われるべきだ。ふつうつとどす黒い感情が胸の内に湧き始める。いけない。顔を上げて深呼吸をする。呼吸の数だけ視界がクリアになっていく気がする。また同じ過ちに身を委ねるところだった。しっかりしないと、もう自分しかいないのだから。ゆっくりと土を踏みしめ、公園の出口に向かう。そして 車止めのそばに止めてあった自転車にまたがる。終わったんだ全部。そうつぶやいて夜の道を帰るべき家に向かってハンドルを切った。雲に隠れたのか月はもう見えなかった。以上。はい、というわけでですね、2時間約2時間かかりました。長かった、長かったよ。すげえな塩シリーズ。とりあえず、怪物ゲはですね、この辺で、この辺でっていうかこれで終わりでございます。はい。今日長かった。一気に全部読むっていうのはかなりきついですね。うん、なんかとにかくね、想像できるそのすごい分かりやすい、いい文章だと思うので、自分的にはだから非常にイメージしながら読めるんですけど、別に自分は別に朗読うまくないのでその辺は伝えられないっていう、残念、でジーターレス読み、146XP だから音量調整できなくて、おっちゃんの配信とディアボロ同時にできない。俺はおっちゃんの配信を選ぶと。ディアボロ、ディアブロ、ディアボロ、ディアボロのなんとかだっけ、そのジョジョのやつわかんねえや。てかおっちゃんじゃないし、でも配信選んでくれるのはまあありがたいですけどね、はい。で147、あ、白いバームクーヘンで思い出したけど、白いたい焼きって知ってると。なんか聞いたことありますね、自分ね。食ったことはないですね、はい。ホワイトデイ、ホワイトデイデイですから、白いバームクーヘンを、はい。で148、完璧にラドメになってしまったな師匠シリーズ。自分ラノベっていうのを読んだことがないから、どんなものなのかわからん。どういう意味なんだろうラノベ、でもこ何これ、神崎京子は出てるからいい、とりあえず師匠シリーズか、で149、巻いた伏線全部回収していくのがすごいと。てかね、うめえなと思うの、そのなんかさりげなく入れてるそのハサミを なんかしんねえけど買いに行こうとしてるところとかさ、でもうなんつうの、その話が出てくる前にハサミ買いに行ってんじゃんこいつっていうのは分かるんだけども、それをね、とにかくなんかいろいろね、全部ね、てかね、うまい。この人何者だって思うよ本当に、ねえ、はい。でまだ書いてんだもんないっぱいな。だってビデオってやつは前編中編後編で書いてあるしさ、先生っていう題名のやつも前編中編後編だぜこれ、すごくねって。外伝とかさ、別作とかあるしさ、すげえと思うよこの人。もったいねえ気がすんだけどな、いいのかこれ、この人はこの趣味レベルで書くのがいいのかな、この人にとっては。やっぱ金が絡むとあれだろうからな。わからんけど、だってこれ全83話あるんですよ今。83話すげえよ。そのうち自分20話ぐらいまだ20話なのかな、正確に数えてないけど、とにかくまあ10話15話ぐらいは読んでないんで、まあだから70話近くは読んだのかなと思います。そうなると、15話以上、やっぱ20話ぐらい読んでないのかな、すげえよこれ。 はい、でですね、今日はまあこれだけということでですね、次回ですね、小人と巨人ってやつ自分読んだ覚えないので、っていうかまあ自分が読んでたサイトにはなかったんで、小人と巨人ってやつから、読んでいこうかなと思います。とにかく読んでないのをね。で、前編中編後編とあるやつはちょっと飛ばして、先に細かいの打って、前編中編後編のやつを読んで、固めで読んでいこうかなと、固めてね、ふうには思ってますけどね。で、150、じゃあ続けて新日暮里、あっちのガチムチゾーン20時間と、20時間もいらないっていうか、何新日暮里、あっちのガチムチゾーンって、あっちでもこっちでも知らないし、もういいです、いらないですそんなの、ガチムチじゃねえしね自分で。で、151、長編オーツです、楽しかったよと、楽しめましたかね、自分もはっきりで鼻声でひどいんですけど、なんか。で、152、寝てないよと、てかね、普通に眠い時は寝りゃいいと思うんですよ、録音あるし。で、153、怪物の主人公は京介さんだし、キャップ女は師匠の師匠だから、師匠シリーズに間違いないと。そうだったのか、その辺が分かんねえ、これ全然分かんないこれ。そういうこと。で、154、怪物、幕の後では読まないのと。まだあった？あった、ほんとだ。いかん。これどれぐらいあんの？あ、短い。これ読まなきゃ。これ読もう。怪物、幕の後で、がありました。ごめんなさい。これ終わりじゃなかった。まだあったわ。なんだって、言って、言って、もう、じゃあ行きましょう、ごめんなさいね、怪物幕の後でを、読んでなかったので、そっちを読みたいと思います。じゃあ行きましょう。疲れ果て、最後の気力を振り絞って自転車を漕いでいた私は、家まであと少しという場所まで来ていた。すべてが終わったという安心感と、何もできなかったという無力感で、力が抜けそうになる足をしったして、どうにか前に進んでいた。両側に家が立ち並ぶ住宅地だったが、街灯の数が足らないのか、いつも夜に通ると少し心細くなる一角だった。その暗い夜道の向こうに緑色の光が見える。公衆電話のボックスだ。子供の頃の経験からお化けの電話と呼んでいる例の箱、今その電話ボックスから人を不安にさせるような音が漏れてきている。ジリリリジリリリと息継ぎをするように。それに気づいた時、一瞬ドキッとしたが、すぐにその正体に思い当たる。またあの女だ。私が帰る時間を見計らってずっと鳴らしていたのだろうか、それとも今も私の行く先をどこかで覗き見ているのだろうか。どっちにしろ近所迷惑だ、こんな夜中に。無視したいのは山々だが、ため息をついて自転車を降りる。内側に折れるドアを抜け、箱の中に滑り込む。ベルの音が大きくなった。緑色の鈍重そうなそのフォルムを一別した後、受話器をフックから外す。そして耳と顎をくっつける。もしもし。私の呼びかけに、受話器の向こう側で誰かの呼吸音がわずかに聞こえた。もしもし。もう一度繰り返す。耳を澄まして少し待つ。ようやく受話器から声が聞こえてきた。あなたは誰？神崎京子じゃない。一気に緊張した。 つま先から頭まで電流が走り抜ける。あなたは誰なのかな。若い子ね。同い年くらいかな。聞いたことのない声だけれど、相手は若い女性であることだけはわかる。まあいいわ、言うべきことを言うね。あなたは今全てが終わったと思っているわね。でもダメ、終わってないの。淡々と語る口調は一体この世のものなんだろうか、ものなのだろうか。私の脳が生み出した幻覚ではないという保証は。何という名前だったか、あの近所の男の子。お化け電話から声が聞こえると言って怯えて逃げ出した子。私の耳には聞こえなかった。誰か今すぐここへ来て、私の代わりに受話器に耳を当ててくれないか。あなたは死体の顔を見たわね。すっかり血が抜けたみたいに土毛色をしていた。一体どれくらい前に死んだのかしら。6時間、半日、1日、どちらにしてもきっとあなたが駆けつける前からとっくに死んでいたわね。そう、刺繍も嗅いだはずよ。なんだ、何を言ってる、何を言ってるんだ。あなた方の最後に見た夢は一体誰の見た光景なんでしょうね。つま先から頭まで電流の走り抜けた場所に、今度は冷たい金属を流し込まれたような悪感が発生する。終わってないのよ、唱えたはずの意識に続きがあった。あのかわいそうな、そのかわいそうな子供の魂は肉体の檻から解き放たれて、今は夜の闇をさまよってるわ。そして少しずつとっても恐ろしいものに生まれ変わろうとしている。それは檻の中にあっても街中に手が届くような力を持っていた。名前はまだない。怪物に名前をつけてはいけない。きっと取り返しのつかないことになるから。ねえ、聞いてる？受話器の向こうで誰かが首をかしげる。あなたはもう一度それに会うことになる。そして病にも似た刻印を押され、真綿で締められるような苦しみの中に身を置くことになる。忘れないで。今夜出会った人たちがきっと助けになるでしょう。顔をよく覚えておくことね。あ、でもダメ、一人はいなくなる。代が変わるのね。何を言ってるんだ一体。私にもわからないのよ。ただこんな電話をかけたという記憶があるだけ。夢の中で私が話してるのね。それを再現してるのよ。運命が変えられるかどうかはわからない。でも心構えをするってことが大事になることって、大事になることだってあるでしょ。大事。蔵の木と彼女は名乗った。顔も知らない人の夢を見るなんて珍しいな。きっといつかあなたと私は友達になるのかもしれないね。その頃の私は今夜の電話のことなんて忘れてしまってるでしょうけど。じゃあおやすみなさい。そう言って電話は切られた。混乱する頭を抱えて私は電話ボックスを出る。夢、まるで夢の中だ。何が現実なんだろう。ポルターガイスト現象の焦点だった少女が、エキドナが、怪物たちのマリアが、最後に恐ろしい怪物を生み落としたというのか。それがやがて私に苦しみをもたらすと。何なのだ、どこからどこまでが現実なんだ。目を閉じて1秒数えよう。目を開けたらたわいもなくありふれた土曜日の朝でありますように。その時だ、目を閉じた私の中に説明しがたい奇妙な感覚が生まれた。 それは言うならば、どこかわからない場所で、なんだかわからないものが急に大きくなっていくような感覚。私の五感とは全く関係なく、それがわかるのである。私は辺りを見回す。離れたところにあったはずの街灯がもう消えてしまって見えない。大きくなってる。まだ大きくなってる。熱を出したときに布団の中で感じたことのあるような感覚だ。象くらい、クジラくらい、もっとだ、もっと大きい、ビルくらい、ピラミッドくらい、もっともっと大きい。私はわけもなく涙が出そうな感情に襲われた。それは恐怖だろうか、悲しみだろうか。道の真ん中で空を見上げた。月が見えない。大きい、とてつもなく大きい。山よりも、天体よりも、どんなものよりも大きい。夜に鱗が生えたような。呆然と立ち尽くす私の遥か上空を鈍色の魚鱗のようなものがひらめいて、音もなく闇の彼方へと消えていった。うっすらと目を開けてシーツの白さにまた目を閉じる。土曜日の朝、カーテンから差し込み、ベッドの上に折りたたまれる優しい光。窓の外からスズメの鳴き声が聞こえる。一体スズメは何のためにさえずっているのだろう。ベッドの上に体を起こす。この私は昨日までの私だろうか。あくびを一つする。髪の毛の中に指を入れる。気分はそんなに悪くない。朝が来たのなら。運命が変えられるかどうかはわからないという言葉が昨日の記憶からよみがえり、羽が生えたように周囲を飛び回り始めた。もう一度寝そべってシーズに指で文字を書く。 FATE。 しばらくそれを眺めた後で手前にもう一つ文字をくっつけた。 NO No Fate。それから私は久しぶりに笑った。怖い夢は見なかった気がする。以上。怪物、これにて終了でございます。はい、というわけで、これで怪物終わりました。長い長編でした、本当に。というわけでですね、もう予想以上にかかりました。ちょっとですね、あんまりダラダラともうしてらんない時間になっちゃいましたね。もう0時になりそうなのでですね、はい、この辺で終わりにしたいと思います。明日金曜日ですしね、まだありますからね。明日も仕事です。はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。いつも通りなんですけども、録音ファイルをですね、アップしたいと思いますので、もしよかったら落として、いただければというふうに思います。はい、おっちゃんよく探すんだぞ。まだあるかもしれない。幕の後の後でとかって書いてあるけど、もういいです、もういいです、勘弁してくださいと。はい、というわけでですね、終わりにしたいと思います。じゃあ、また近いうち多分できると思うので、また、視聴シリーズ続き、まあ、読んでないやつをですね、読みたいと思いますので、もし、まあ、タイミングが良ければ聞いてくれたら、まあ、ありがたい、聞いていただけたらありがたいなと、思います。てなわけで、この辺でありがとうございました。それではおやすみなさい。バイバイ。